交渉。トールは事務所に到着します。秘書が彼を迎え、そして会議室へ案内します。デミングと通訳がそこで彼を待っています。少し後、残りの交渉の参加者が入ってきます。彼らはお互いを迎えます。中国のパートナーが交渉を始めます。この交渉の目的は長くて有益な協定です。中国の会社の代表は始めます。彼は続けます。私たちはユーロビットと1年以上取引をしてきました。そして私たちの統合活動はお互いの会社に有益であると信じています。なので、今年私たちはあなたに新しい取引の条件を提供したいです。ダブルインオフ。私たちはメジャーな商品の製造業者です。生産量の増加に伴い、私たちの会社は購入の際のユニットの数を増加させることを提案します。割引率が 10% 増加するためこれらの条件は有利です。外国の取引会社の社長は彼らを説得します。トールは彼のためにスピーチを翻訳する通訳の話を聞きます。けれどもこのケースでは私たちはあなたの製品の購入のインターバルを増加させなければなりません。私たちはよりたくさんの製品を同じ期間に売ることはできません。それらの製品は要求されないままかもしれません。あなたはどのような年間取引量を期待していますか？ポールは尋ねます。彼の目的は購入の量を増加させることなく割引を受けることです。通訳はポールのスピーチを伝えます。私たちはあなたの会社との年間取引量を 3% 増加させることを期待します。部長は続けました。それは私たちの会社に容認できる内容だと思います。けれども、購入のインターバルを20日に増加させなければなりません。ポールは答えます。わかりました。私たちには私たちの会社に相互に利益のある計画があります。中国の会社の代表は答えます。配達の状況は同じままですか？ポールは尋ねます。はい。配達の状況は同じままです。これは最も高くなく信頼できる方法です。中国の会社の代表は答えます。教えてください。私は私の会社の経営陣に連絡を取り、そして重要な点を整理することはできますか？ポールは尋ねます。はい。あなたは彼らと国際電話で連絡を取ることができます。どれくらいかかりますか？中国のパートナーは尋ねます。すべてがうまくいけば、1時間も必要ありません。待ってくれてありがとうございます。ポールは答えます。ユーロビット会社の経営陣と話した後、私の経営陣は協定の新しい条件を受け入れます。私たちはポジティブな決定をする準備ができています。トールは中国のパートナーに言います。もしすべての論争問題が解決し同意されれば、私たちは解決方を契約上で法的化し、それを実行するための方法とタイムラインを調整できます。弁護士が申し出ます。同意のどの部分が団体の権利と義務を反映しますか？ポールは尋ねます。義務、権利そして契約の条件に応諾することの管理については2つ目の部分に記述されています。 それらは変わっていません。変更は契約者に対して作られます。弁護士は説明します。おめでとうございます。私たちはあなたの会社と引き続き働けて満足しています。外国の取引部長は言います。テキストについての質問。誰がポールと会いますか？誰が交渉を始めますか？交渉の意図は何ですか？中国の会社は今年何を提供したいですか？割引のパーセンテージはどのくらい増加しますか？年間取引量はどれくらい増加しますか？部長は何を当てにしていますか？トールはどうやって彼の会社の経営陣に連絡を取りますか？ユーロビット会社はどのような決定を行いますか？法律家は何を調整することを提案しますか？契約の二つ目の部分には何が記述されていますか？